真相版人間学講話禅と陽明学上安岡正弘プレジデント社安岡正弘人間学講話禅と陽明学上禅の陸祖、恵能がこんこんと教えている大事な要点は、仏というものは決して人間を超越した存在ではない、ということである。信仰者は仏を超越的存在に持って行きたがるが、仏というものは、自身、我、心、衆生を離れては決して存在しない。一方、儒教は、どこまでも人間と現実に徹して、情熱を持ってこれを改めて行こうとするもので、必ずしもその成功を求めない。良心、真理、道を旨とし、実践に徹して行こうというのがその真面目である。儒教、道教、仏教は違うというけれども、世間一般に言うような差異ではない。儒教でも、命に従うとか、運を開くという問題になれば、浄土門の仏にすがるというのと同行異曲である。だから、現れる形は違っても、少し奥へ入れば真理は一つ。諸教は帰するところ皆同じである。第一章禅の先駆ヨーガ学問というものは初めなく終わりないものでありまして本当の学問は必ずどこかで皆連なっているものですこれからしばらく禅と陽明学と題してインド宗教を振り出しにどういう過程で禅というものが起こってきたかお話ししていきたいと思います。インド思想、インド宗教から禅に入ってきますと、自然まず老荘との関連が問題になってくる。それから少し下ってくると、宗教との関係がはっきりしてくる。そうして、王陽明の出現あたりに到達する。そうすると今度は日本に帰って、まず鎌倉以来からの交渉に入って、インド、シナ、日本の精神の発達の大きな流れに触れて、我々の思索を深めることができますから、大体そういう順序でお話を進めていきたいと思います。仏教の兄弟、ヨーガ。業とか輪廻という問題を取り上げると、儒教も道教も関連してくるけれども、まず考えつくのは仏教思想である。ところが仏教というものは決して釈迦によって初めて開かれたものではない。よく間違える人がありまして、釈尊が当時のインドになかった何か新しい宗教。したがっていろいろの思想だの、いろいろの行を始められたように錯覚する人が多いのですけれども、そういうものではない。道というものも始めなく終わりなきもので、釈尊出現の前にインドに源流があって、その大きな流れの中で、釈尊という偉大な存在が生まれたのである。業、輪廻の考えもその通りでありまして、やはりインドの釈尊以前からあった問題です。お釈迦さんが出られたのは、キリスト紀元前6世紀の半ばである。これは不思議で、春になったら花が咲き、秋になったら紅葉するというようなもので、あの頃に妙に偉大なる鉄人が世界に現れた。お釈迦さんの6年ばかり下の弟が孔子です。これは、交渉学者によって1、2年の相違はありますが、要するに、歴史で言うならほとんど時を同じうして孔子が出た。 それからやや遅れてソクラテスが出た。それからだいぶ遅れてキリストが出た。孔子の時代には老子、あるいは牧師というような人が相前後して現れた。釈尊の時代には、実はジャイナ教というものがありまして、釈尊と同じようにマハービラという偉大な教祖がいた。そういうふうに、その当時はむやみに世界的な偉い人物が出たのですが、お釈迦さんが出られた頃、著しく目につくものに、ヨーガというものがあった。それから、スーロンというものがあった。これは、仏教の兄弟です。ヨーガは、瞑想するというような意味を持っている。そのヨーガが、この頃妙に流行ってきている。易が流行っており、それから、催眠術だの心霊現象が流行りますね。ところが、このヨーガというものを、日本人一流の誠に簡単に便利に取り扱って、中にはヨーガというものは健康法の一種である、美容体操であるなどと片付ける人があるが、実はそんな簡単なものではない。これはいわゆる禅の先駆をなすもので、座禅と離るべからざる関係にある。そもそも座禅というものは、何も禅から始まったものではない。座禅というから禅の独特のものだと思っているが、そうではない。座禅というものは、その昔のバラモンも皆やっていた。それを特に取り上げて、これに新たなる魂を入れて普及させたのが、いわゆる禅宗であります。これは、インド宗教には古くからあったものであり、名を変えて世界いずれの民族の古代の思想や行事にも皆あったものであります。インドにももちろんあった。これは非常に深遠で厳粛なものです。この頃どうも体の調子が変だから座禅でもやってみようか、などという安直孤児がいるが、そう簡単なものではない。古代インドの宗教。お釈迦様が出現するずっと前に遡れば悠久でありますが、アリアン人種、アーリア人というものが、インドのインダス川の流域に沿ってパンジャブ地方へ入って、そこで発展したのが紀元前1000年頃であります。その後に彼らはインドに入って、あの荘厳で偉大な大自然に驚嘆して、これに心底から畏敬の念を覚え、あるいは時に恐怖を覚え、この偉大なる自然は、すなわち偉大なる神霊によって営まれているのだということを、古代民族共通に痛感しまして、その偉大なる自然と、これを営む大いなる神の徳、力というようなものを畏敬し、礼賛するところから、自然に厳粛な祭祀、これに伴う文学、詩歌のようなものを生み出した。これが名高いリグベーダというものであります。ベーダの思想や教示を見ますと、非常に日本に似ている。一般の人が考えているように、当時はインドにおいても、後の仏教に伴っているような遠征感、その暗い影というものがない。極めて楽天的、率直である。これは著しい特徴です。日本古代民族が一番自然で明るくて楽天的で、これに続くものが漢民族であり、インドはこれに反して非常に暗いものがある。ペシミズム、遠征感がある。それがキリストになると、罪、現在というような観念が生じて、ますます暗いというように考えられているのですけれども、それは間違いでありまして。インドの思想や宗教は、紀元前1000年頃、すでに立派にできていたベーダあたりを見ると、そういう暗い影がない。日本と同じように、非常に楽天的です。